ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。未だなかなか暑く、今日はエアコンギリギリまで頑張ったんですが夕方負けました。ハンスケと、
はい、もう夏休みも終わるんですけれども、はい、未だに宿題が終わっていない、私じゃなくて私の息子なんですが、はい、この1週間その彼の宿題に振り回されて
久しぶりに望遠レンズのでっかいの担いで走り回った際で筋肉痛が抜けないでいる戸籍でございます。
私、うちもあの息子の宿題ネタなんですけど、はい、もう、いつ3年生なんですけど、
うん、
もう慣れたもので、
うん、
はい、しなくても怒られないものはしていないという、はい、ある意味変な余裕がある息子を見てですね、
うん、
これでいいのかと、思わず思ってしまったミリです。
はい。そうね、この収録が8月31日の22時40分でございます。
はい。
でもね、うちもう学校始まってるからなんか。
そうなんですか？
うん。月曜日、昨日からか？
あ、はいはいはい。
そうですね、昨日からだから、なんかもう、9月に入った気分になるんだけど、
はい、
仕事の方は月末の仕事がいっぱいいろいろとありまして、なんか変な感じがして。はい、まあ宿題、みんなはどっち派？ちゃんとやっといた派？
うわぁ、そんな答えにくいこと
や。え、そうなの？
答えにくいです
ね。僕は、スノーさんのお子さんと同じ最終日は、徹夜に近いパートをして毎年過ごしておりました。
あのね、僕はあんまり宿題そのものがなかったみたいなんですね。割とのんびりしてたのかな。うん、だからあとなんかね、夏休みの計画表っていうのを作らされて、
うん、
まあ時間割自分で作るんですけど、
うんうん、
小学生のもう一年生から、
うん。
で、それでやってたので。
やるんだ、ちゃんと。
やってましたね。間に合わなくて困ったという記憶はないんですけれども。
ほうほう、
すごい。
いや、すごいかどうかよくわかんないですが、ただこなしてただけの話。
いや。
なんか息子を見て不思議な感じがするんですが、妻は、やっぱり、
うん、
やってない派で、
ほうほう、
お父さんとかに、
うん、
こう、なんでしょう。1ページいくらとかに外注してたとか。
外注ですか？
そんなの。アウトソーシングしてたの、
まあ、お母さんはなんか一生懸命手伝ってくれたらしいんですけど、
うん、
お父さんは、じゃあ1ページいくらとかいう感じで。
あ、なるほどね。
はい。
うん。小関さんは？小関さんわかんねえな。どっちの、
なんか、やっぱり最後の方でバタバタしてたけど、なんだかんだ言って帳尻だけ合わせてたみたいな、そういう。
あ、なるほどね。いや、なんとなくね、きっちりやってそうな気もするし、いや、意外と残してそうな気もするし、どっちなんだろうって感じ
で。ちゃんとしないですよ。
両方なんだ。バタバタ後半にはなるけど帳尻を合わせるという両方兼ね備えた感じ。
いや、なんだ、提出日が9月1日じゃないじゃないですか。
あ、はいはいはい
はいはいはい、
そういう意味で帳尻。
なるほどね。
合わせる、そういう。
じゃあ一緒だ。
はい、
そうなんだよね。最初のうちは31日は必死こくんだけど、
うん、
明日持ってかなくても最初の授業でいいんだよねみたいな風になってくんだよね。だんだんね。
そうですね、
うん、まあこんな我々がまあね、進路の心配をしなくてはいけないという、ことにもなっていくわけで、今週はそんなお話
はい、
で行きたいと思います。
ハンバーガー、たこ焼き、あられ、ケーキ、ピザ、ありたいな、ワンバイ、ラーメン、スパゲッティ、そば、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーガー、肉、とんかつ、コロッケ、
毎週木曜日配信のビデオレポンサイ、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
すいません、はい、あのメールの紹介が一件あって全然関係ないんですけど、
はい、
ちょっとしてもよろしいでしょうか。
メールのご紹介からいきたいと思います。
くださいね。いや、あの実はちょっと前に2回ぐらい前にいただいて、あのすっかり忘れていました、ごめんなさい。春さん、はい、あのなんとですね、あミリさんのあの音楽さんに、
はい、
あのメールをいただいております。
ありがとうございます。
はい。はるさん、HAL さんなんですけれども、うん、はい、どうもこんにちは。ただいまでは初めましてということなので、
うん、
こちらに、では紹介していると思います。はい。うん、リスナーのはると申します、ね、
うん。
はい。第171回、ただいまでシンコペーションの話が出ていました。はい、はい、
うん。
その中で打楽器の音がオンなのかオフ、給付なのか表現しにくいという話が出ていましたよね。
うんうん、
そこのところちょっと面白いなと思ったのでメールしてみました。
うん、
はい、ドラム以外の楽器は真面目にやったことがないので、
うんうん、
偉そうなことは言えませんが、
うん、
シンコペーションって自然とやってしまうことなので、端的な説明は難しいですよね、本当。解説を求められたミリさんの心中をお察しします。すみません、なんか無理やりシンコペーション説明しろと言っていた質問なんですけど、
うん、
で、さてさて本題についてです。あくまで、うん、個人的な感想ですが、ドラムセットで考えるとシンバル系のものの方が音の長さを表現しやすいと思います。
うん、
鳴っている音を手で止めたり、カップ、シンバルの真ん中の部分を叩いたりすることで、
うんうん、
給付感は太鼓に比べて出しやすいんじゃないかと。
ああ、なるほどね、
はい、うん。そしてその中でも毎度便利に使っているのがハイハットです。
うんうんうん、
この楽器はすごい発明だと思っているのは自分だけでしょうか
うん、うん、
はい、他のシンバルとは違って、うん、手を使わずにミュートができる点が画期的だな。
うんうんうん、
で、はい。で、ちなみにハイハットってあの上と下とこう、はい、貝殻みたいにパシャ
ッ。そうです、
はいはい、うん。はい。他のシンバルと違って、いや、違う。なので、単にチャッチャッというビートを出せるシンバルというよりは、
うん、
音の長さを自由にコントロールできる便利なシンバルという
ふ
う
に
言います。
なるほどね。そう言われたらそうだよね。なんか、そんな風に考えてみたことなかったけど、
はい、
足でね、閉じたり開けたりできるんで、閉じれば音が詰まるし、はい、開ければ伸びるしみたいな、
ね、はい、
うん、
実際にそこまで考えて演奏できているかは横に置いておいてですが、
うん、
はい、なんだかなんだそんなの当たり前じゃないかと言われてしまいそうな、拙い内容ですが、音楽ネタに乗っかって番組にメールしてみたかっただけですので、お許しください。いや、そんなことない。
ありがとうございます。
はい。で、もし、スノーさんの個展か何かで、ただいまーずの皆さんが集合することがあれば、
う
ん、リハーサーで遊びながら収録、なんていう企画があったら素敵じゃないかなと思います。
なるほどね。ただいまーずね。
はい。もし、そんなことが実現すれば、できれば、スタジオの隅っこで見学してみたいです。
う
ん、
いや、てかもう、ただいまーずのドラムとして、
そう。
スカウトさせてもらいたい感じ。すごいらしいですよ。
あ、そうなんですか、
ハルさん。
あ、それはそれ、
うん。演奏してる曲とかが違うもんだって。
はい、毎週大変だとは思いますが、夏バテや夏風邪に気をつけつつ、う 収録と、収録と編集頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
またどっかでお会いできるといいですね。
はい。うん、いや、でも、いや、こんなハイハットを学術的に考えたことなかったので、かなり勉強になりました。うん、なんか、
ね、まあ、あの、すごい、ユージさん冥利に尽きる角でございます。こういう。
はい。ありがとうございます。はい、ということで、ここからは本編の、進学についていろいろ考えてみようということなんですが、スノーさんが中に行ってきたの？
はい、そうですね。はい、これ埼玉だけの話なのかもしれないですけれども、埼、うん、の国、進学フェアっていう、うんうん、すごい名前のがありまして、
うん、
それに行って、あれ、決めました。場所はですね、埼玉スーパーアリーナなんですけれども、
うん、
ここはあの、ジョン・レノンミュージアムがあるところなんです。
ああ、はいはいはい、
はい。ちゃんと、あの、そこのパンフレットには、ジョン・レノンミュージアムを、なんて言うんでしょう、来た方には何割引きだかって、書きましたけどね。
お
いう、あの、これがね、すごくて、ほぼ埼玉県の、うん、まあ、公立と私立、うん、まあ、全部ではないんですが、かなりのところが揃って、学校進学、まあ、説明会、うんうん、まあ、そ学校の人が来て、
うん、
あの、進路相談に当たってくれる、という催し物で、
うん、
で、埼玉だけではなくて、全国から来てる感じなんですね。うん、
学校が？
学校が。まあ、全国、まあ、来たいところは来てるんですが、
うんうんうん、
一番遠いのか、どこだ、なんか、あれは、南の方の種子島でもないし、うん、なんかその辺でした。
お
はい。
沖縄もあったような気がするんですけどね、沖縄より驚いたのが、その、こう、かなり離島と言われる。
あ、はいはいはい。
はい。の、島の、
学校が来てる。
学校が来てましたし、あと大学も、あの、若干ですけれども、
うん、
こう、あの、ブースを出して、あの、医学部のある大学が、うちの医学部にいかがですかっていう感じで出してましたけど、あの、対象は、はい。
うん、あ、ごめん、そうそう、その対象
対象はあくまでも中学校、中3。がメイン。
そういう大学も出てくるんだ。
出てくるんですね。
やっぱり中学校ぐらいから、やっぱ設計、人生設計なるものをやっぱり しなければいけないんですかね。いや、ちょっと恥ずかしくなってきました。はい、毎日なんかテレビ見てた自分を思い出します。はい。
僕もそうなんですけどね。ちょっとカルチャーショックというか、うん、なんて言ったらいいのか。
なんかあれみたいですね、この、なんだ、公式の情報を見てると、あの、就職フェア。
あ、そうそう。
就職フェア、転職フェアか。
転職フェアか。
あの、いっぱいこう会社が集まって、ついでに、あの、履歴書持っていくと、なんか、ついでに面接できてみたいな。
そう。履歴書じゃなくて、中3の場合は履歴書じゃなくて、成績と、あと、業者テストの結果っていうか、そういう、あの成績表、
うん、
みたいなのを持っていくみたいです。で、あの、そこの高校の、あの、あれ、なんていうんですか、ブースで、今こんな状態なんですけど、いかがでしょうみたいな話を聞くという感じなんですよね。
なるほどね。
まあ、あの、うちの場合は、まあ、ちょっと事情が事情なので、車椅子を使っているということで、
うんうんうん、
まず、あの、入れる入れないじゃなくてですね、うん、あの成績的にとか、進路こっちに行きたいとか、そういう問題じゃなくて、それよりま、うん、あの、こういう体に障害があっても OK ですかっていうのを聞きに行ったっていう。
ああ、なるほどね。
まずそこからなんで、ちょっとみんな、うんうん、他の方よりも、あの、一段低いというか、あの、ベースが違うところから、
スタッ
フなので、まあ来年行っても、今2年生なんですが、来年行ってからでは、あの、入る入れないとか言ってもしょうがないし、今のうちに、はい、今のうちにね、あの、行けるところというのは当たりをつけていく。
なるほど。
形で。
はいはいはい。実際どうだったんですか、その第一関門というか。
うん、あのね、
うん、
私立は結構はっきりしてるんですよ。
あ、う
ん
う
ん、はい、あのうちはダメですっていうか無理ですってはっきり言う。
へー、
うん、ところももちろんありますし、あとまあうちだけじゃないんですけど、あの、うん、その死体不自由だけじゃなくて、例えば難聴のお
子さん、
はい、もうあの普通学級とか行ってる子は結構多いんですよね、中学生、
うんうんうん、
でやっぱり私立の割と進学校とかで、
うん、
いやそれはダメですっていう、成績的には全然あの OK なんだけど、
うんうん、
難聴さんには特別なことはできないのでダメですとか、そうあっさり断られるっていう事例はあるみたいです。
うん、
まあ、うん、あの、まあ、それはそれで、わかりやすくていい、いや、いいんですけど。
うんうんうん、でもちょっと意外ですね、そこらへん。
まあ、そうです。あの、もちろんどうぞっていうところも逆にありますよ。
あ、はいはいはい。
はい。ただ、どうぞにも2種類があって、
はいはい。
設備も、設備ちゃんとしてますから、
うん、
大丈夫ですっていう。
はいはいはい
はい。はい、
実はあまり設備良くないし、校舎も古いし、大変だと思うんだけれども、
うんうん、
うちの生徒や先生だったら受け入れはできると思うので、
うんうん、
はいはい、
来てみませんかって、まあ、まあ、そこは、そこね、面接だけなんで、
うん、
様子を見に来て判断してもらえませんかっていう、ね、そういう認識があります。
あ、それは人的にアシストするから、まあ、ハードはすぐ触れないかもわからんけど、とりあえず、見に来てらっしゃらどうですかっていうことですね。
そうですね。そういう2種類がありまして。
うん、
で、公立はですね、ちょっと公立の方が困ってしまうのは、
う
ん、ダメって絶対言えないんですよ、やっぱ。
うん、ああ、なるほどね。
だから、うん、いやーって、いやーって言ったきり黙ってしまう。
返事がないってことです
ね。もちろん受けていただくのは、あれですけど、やっぱり、設備的にこういう感じでこうですっていう話で、
うんうんうん、
以前に受け入れている、前例があったり、あるいは、割と校舎が新しくてバリアフリーになってる校舎だったら、
うん、
まあ大丈夫じゃないですかっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そうじゃないところは、ダメとは言えず、
うん、
かといって、いいとも言えないっていうか、まあ、本当はちょっと難しいって言いたいんだけど、それは言えないっていう、そういう、
うんうんうん、
そういう、なんと、復元を見せられるっていう感じなんですよね。
いや、でもちょっとその、ダメっていうのが意外だったな。
ああ、私です
。その割合はどんな感じなんですか？OK、ダメ。まあ、その、2種類あったっていう話だけど、はいはい、もう、OK か NG かで分けちゃうと。
ああ。いや、まあ、そんなに全部行ったわけじゃないんで、
うん、
4校、3、4、4校ぐらい行ったのかな。
うん、
ダメは1校で、
うん、
来てみて判断してくださいが1校で、
うん、
OK が2校ぐらいだったような気がするんですけど。
あ、じゃあ完全 NG は1校なんだ。
うん。
うん、
まあ、そうですね。まあ、でも、多分、もっとうちの場合はそんな進学校って言われてるところは行ってないんで、
うん、
どうも進学校と言われる、そのね、こう、東大だとかなんとかって言ってる感じのところの方が、そこら辺は渋いっていうか厳しい。
あー。
なんか、
うん、
僕の経験じゃなくて周りっていうか、まあ、なんかね、
うんうんうんう
ん、そんな、障害のある方の話を聞く。
うん、
ちらほら聞こえてきます。
なるほどね。その4校っていうのは公立私学、はい、
あ、それは私学の話。
私学で4校ってことね。
はい、だから公立はだって何とも言えない
からないっていうのばかりってことか。
そう、大丈夫ですよ、エレベーターあるからっていう学校は、
うん、
まあ、あった、ありますけれども、
うんうん、うん、
まあ問題は今度そこに行く成績が今あるかっていうと、
うん、
彼が行きたい学校かどうかっていうのがまた問題。
ああ、なるほどね。難しいね。
ね、行けりゃどこでもいいっていう、最終的にはそうなるのかもしれないし、僕もそれで高校に入った 口なので、生きてやつ、うんうん、じゃあだったらそれね、この進学フェアいてあだこだっていうのも変な話なんですが、まあただあのいろんな学校があるっていうのは一応知っといてもらってね、
うんうん、まあそうだよね、
当事者に持って行ったのですけれども、うん、親としてはなんか書いて悩ましい感じで帰ってきてしまいました。
え、今現在2年生でこう、どこに行きたいとかっていうあれはあるの？
うん、あのちょっとね、小学生ぐらいの時からまずいことに親が変な風にすり込んじゃったんで、近くに行けって言って、うん、まあ本当歩いて行ける距離にあるんですよ、
地理的に近いところってことですね。
はい、近いところで、そこは校舎も新しいし、
うんうん、
あのエレベーターもあるので、
うん、
すごくいいんですけれども、
うん、
ただどう考えてもあのすごいなんか理系のあれなんですよ、
シーン
って
、うんうんうん、
スーパーサイエンスなんとかとかそういう、
ああ、なんか今多いんですよね。
そう、なんとか系とか文系だったり理系だったり、まあ昔は芸術系がぐらいしかなかったです。
うんうんうん、
じゃ あっても、でも今はその人文系とかは理系とかそういうカテゴリーがあったりするんですが、かなり理系理数系力入れてて、
うん、
うん、いう感じなので。もう数学苦手なのは僕譲りな感じなんで、
うん、
そんなとこ行ったってドロップアウトするのがオチじゃないかと思うとちょっと怖くなりますけど、いけいけとあの言えなくなっていました、
うんうんうん、
もうあのいざとなれば引っ越すからって言ってあるんですけど、行きたいところがあるんだらっていう、
まあでもそうだよね、
うん、
そうか。まあでもなんかそういうね、俺2年の時どうやったろうと思うと高校のことなんか考えてなかったような気がする、ね、うん、
あの全く考えてなかったです、本当に毎日テレビ見たりそんなことばっかりしてましたからね、
まあ普通そうですよね。
2年ですからね、中学校の、はい、いやいや、まあひょっとしたらまだあれですよね、スーパーヒーローになれるかもわからないと思ってる最中かもしれない。下手をすると、はい。
いやいや、
なるほどね。まあ、ちょっと、自分がそうだっただけに、うん、っていうか、まあ、その、今の中学生はどの程度、うん、進路とかそういうのに考えてるのかちょっとよくわかんないんですけれど。
うんうん、
なんかこの時点で どこに行きたいか何やりたいか決めろっていうのは非常に無理があるような気がするんですが、
うんうん、
でも決めてもらわなきゃいけないっていうね、
うん、
だったら、まあ、自由度のあるところに行った方がいいのかとかね、
うんうんうん、
っていう感じでございました。
なるほどね。でもその実際行ってまあそっか、今回はその当たりをつけるっていうのは、
うん、まあそうですね、
大体どんな学校かどうかっていう、まあ学校説明みたいな感じなの、それとも個人個人の成績に関して、 あそれぐらいだったら、
はい、あの多分3年生はみんなもう、うん、その私立に関して言えば、うん、公立はどうかわかんないですけど、私立に関して言えば、
うん、
成績のそういう一覧を持っていって、
うんうん、
あの並んでですね、
うんうん、
やってますよね。
うん、
うん、これ見せてっていう感じで、
うん、
今すいません、ブログの方に一応、うん、作ってあるので、まあ、ちらっと見てもらえばあれなんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、まさしく、小関さんが言った、あれです。なんだっけ、転職フェアみたいな、
うん、
ですね。で、まあ、ちょっとそういううちの話と別なんで、僕の印象から見て、たまげたのはですね、
うん、
やっぱり商売だっていうことなんですよね。学校当たり前なんですけど。で、公立ももう、あ、商売なのねっていう感じで、この、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいんですけど、
うん、
旗がすごくてですね。
ほうほう、
会場に旗が、
登り立ってるね。
登りが立ってて。 いざ出陣みたいな感じになって、息子ちょっと喜んでましたけど。あれはどこどこのなんとかに似てるとか喜んでましたけど。あと、もう呼び込み、もちろんあり。で、親の、保護者ですね。保護者の方のボランティアあり。公立高校の中には現役の学生が、
ほうほうほう、
呼び込みなり、その、なんて言うんでしょうね。ちょっとした質問に答えてあげたりとか、
ほうほうほう、
いわゆる宣伝部隊としてですね、うんうん、いたりして、うん、たまげましたね。こんな光景は初めて見たので、いや、商売なんだよね、とか、思うと、なんか、どうでもよくなってくるかな。
まあでも私学とかは結構ね、経営厳しいとかいう話も聞きますしね。
まあ、ある、小関さんが行ってた学校の反対側のところはですね、呼び込みがうるさく、そこの呼び込みがうるさくて、小関さんのところの、母校の、こう保護者の方とずっと話してたんですけど、何言ってるか分かんないですよ。
ほうほう
裏の呼び込みがうるさくて、先生がなんか声できちゃってて、そんな感じで、
でも実際今受験生ってすごい減ってるわけで、なんか高校で私学行こうって言ってる層も減ってるだろうから、やっぱり呼ぶ側からしたらすごい必死なんとちゃいますかね。
危険なんでしょうねって感じですよね。
なんか、いいのか悪いのか、なんかあれですよね。これからなんか学校がいろいろ試されていくような、こうなんか教育というのは見たくないですよね。その弱肉強食的な、こうなんか戦いみたいなのはね。
はい、まあそう、まあその。まあ、今までずっと言い尽くされてるかもしれないけど、はい、教育に競争原理って言いますか、
そうですね、
そういうのが、いいのか悪いのかよくわかんないんですが、それを進めようという側と、そんなものはダメだというか、意見が真っ向から対立したまま、膠着状態な感じですよね。
どうなんですかね、なんか、障害学習的にどうですかぐらいが品がよくって、いいような気がするんですけど。
そうですね。ハンスケさんとかミリさんのお子さんの時はなんかこんな催しって。
いや、ない。
あ、ない。
いや、わかんない。あったのかもしれないけど、行ってないですね。
あ、そっか、
うん。うちもそういうのは聞いたことないですね。まあ、通り一遍の説明はなんか、
はい、
学校の中で、はい、あったっていうのは聞いて、まあ、妻が行ったっていうのは聞いてますけど、なんかこんな大々的になんか、はい、よその、ね、場所でやってるっていう、そういうのはなかったですね。
なんか、埼玉だけの話なのかもしれないですけど、公立の中学校の進路指導っていうのはないんですよ。先生、今、先生は何も言わないそうです。例えば、なんとかテストの結果どうだったのとか、それ、三者面談とかでも。それでおしまいだそうです。
言わないんですか
言わない
です。いや、わかんないじゃないですか、言ってくれないと。言い方悪いですけど、先生が一番よく、なんて言うんでしょう、状況わかってるわけで。私らの場合は、赤い目をこすりながらでも、それを、なんか、バカだって言われるのを覚悟で、こう、甘んじて受けてきたから、なんか、それは言ってもらわないとわからないんだろう、みたいな、今、と思ったんですけど。
全然、どこどこの高校だったら、受かるよとか受からないよとか、そういう話は一切言わないそうです。
例えば、まあもちろん受かる受からないっていう言い方はできないだろうけど。
まあ、いいんじゃないとかそういう話はしないみたいな。まあこれは僕はまだやってないので分かんないですけど、先輩、お母さんたちの話を聞くとです
ね。
ここに行こうと思いますって言って。で、なんとかテストの結果はどうだったんですかとか言って、まあ、こんな感じでした。ああ、じゃあ、それでいいんだったらそうしてください。
直接言わないけど、なんとなく伝えようとするあれはあるのかな。
そうなんでしょうね。まあ、ないみたいなんですよね。まあ、みんなだから塾に行ったりしてる。もう、最終的には塾だったり、その、進学。まあ、 進学学校、いや、進学学校じゃない。まあ、あれですね、予備校みたいな。現役生のための予備校みたいなところで、情報を集めて。
じゃあ、その受ける高校が妥当かどうかっていう判断っていうのは、そういう、外の機関を頼らざるを得ない感じなんだ。
ああ。って言われてるんですけれども。って言われてるんですけど、そう言われてもねっていう感じ。
だよね。
いや、だって、2倍心配しますよね。その妥当性で、まあ、実際入れるかどうかっていうので、まず心配しなくてはいけないですし、入ってギリギリやって、なんかすごいしんどい思いして、結局ね、先の話じゃないですけど、ドロップアウトしかねないっていうのも心配ですしね。
まあ、そうなんですね。
ついていけなくて。
そう、俺。
まあ私もそうなんですけど、ちなみに
俺受けたとこ全部落ちる覚悟でやれって言われたもん。
ああ。
私学滑り止め2校もお金かかんないところで良さそうなとこってピックアップしたら、
はい、
それ滑り止めじゃないでしょみたいな。それ全部落ちる覚悟あったら行ってもいいよとか。
あれですか、死ぬ気で行けと最初から
。そう言われたよ。そういうとこ選んだって言われたけど。いや、まず基本として受験料だけで行けるところっていうとこなんですよって言ったら、ああ、なるほどね、ちょ、まあ、落ちる覚悟でやってみたらって言われた。ただ全部落ちるかもしれないっていうのは頭に入れといてねって。でもちゃんと言ってくれましたね、だから。
ああ、
うん。
でもそれ、ちょっと心配。うちの子供の時って、まあまあ、比較的まだ最近といえば、最近、まあね、2年とか3年ほど前なので、
うん、
なんかでもガンガン言ってましたよ。今僕が言っているように、まあ、入れるか入れないっていうのも肝心なとこなんでね、
うん、
そういうのもまあ、リスクとして、こういう、感じでありますっていうのと、まあギリギリもし仮に入れたとしても苦労されますよ的な、
うんうん、
はい、そういうのもあったりとか、
うん、
やっぱでもそれはなんかある程度聞いて覚悟しないとね、
うん、
なんかでもいい、そう言ってもらえないと、とすごいなんかその後の問題を全てこう考えながら抱えていかなくてはならないっていうとこは辛いですよね。
う
ん、
まあそう。
あらかた想像として分かってるのか、はい、分かってないのかっていうのは大きい問題ですしね。
まあ、そうなんでしょう。
でもなんでその言わないということになったんでしょうね。
いや、そこら辺も僕にはよく分からないんで、地元の人間でもないんでね。
トラブルとかがあったとかそういうことなんですかね。
なんかあったんでしょうかね。
そこなら大丈夫かもって言って落ちちゃって文句言った親がいるとか、そんな
の
かもし
れない。いや、一時すごい点数管理やってた分の反動なんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、はいはい。
逆に。それ、埼玉ローカルじゃないとわからない業者テスト廃止の話から始まるんですけど、あの辺から、うん。前にもちらっと話しましたけど、はいはい、そういうのに対し、そういうなんかこう点数でガチガチに進路指導してなんか選択肢を与えないのはいかがなものかみたいなこう論調の話があって、で、それに対して、で、多分思考停止した感じで、じゃあやめましょうって全部一切情報を提供しなくなったみ
たいな。あれですかね、一部の方がもっと子供は可能性があるんだから試すべきだ的な意見っていうことですか？
うん、そもそも、可能性云々っていう以前に選択肢が与えられてないぐらいの、進路指導をやってたんでなかったんかなと記憶してるんですけど、私その頃そういうの、A のない学校行ってたんでよく知らんですけど、ただ、私の同世代の連中とか聞くとね、中学出るときにレベル、
はい、
学校のレベルっていうことに対してすごい敏感になって会話をしているのを見てなんじゃいとか言って思っていたのは覚えてるんで。
あ、そう、嫌だな、それも。
私の同世代ぐらいだと、なぜ人数が死ぬほど多かったんで、最先端維持しようとすると死ぬほど努力しないといけなくて、 なんだ、塾の夏の合宿で12時間勉強するとか、そういうのが当たり前にやっていたような感じだったんですよね。
うんうんうん、
でそれの延長線でやっぱり中学から高校上がるにしても、もう隣のやつと点数1点差でなんか見て、自分のレベルに合った学校がっていう。まあそれだけじゃなくて、行った学校のレベルがどうのこうのっていう話をしたりとか、そういうのが当たり前だったりしたんで、それの反動として、今逆に何にも提供しないみたいな。な、あの、ね、一部でその、これだからゆとりはどうのこうのとか言ってる人もいる。そういうんじゃなくて、結局あの、思考停止した結果の、極端から極端に触れた結果っていうだけのことなんでないのかなというふうに私は見ていたりするんですが、最近の実験性事情とか全然こう、わかんないんで、ですよ。
ね。もうでもこれ、あれだね、読売が主催してるんですね。
うん、そうなんです。はい。そうなんです。
これ全国であるのかね、
まあ、あるのかも。
あると思いますけどね、その、
うん、ある程度大
規模。女性向けの何かのフェアっていう。
うん
う
ん、
まあ、これはまあ大都市圏というか首都圏に近いからこういうことになっているのか、なぁとも思うのですが、
そう、なんか、まあ、私らのとこみたいにね、地域のちっちゃい市でしたら、やっぱりこんなことは多分ありえみたいな感じですね。それこそね、あの、横浜とか首都圏とか、ね、うん、大きい都市が寄ってるとこはね、なんかありそうな感じはしますけど。
うん、で、これ実際行ってどんな感じだったんですか？よかったの？
まあ、とりあえずその、学校がどういう顔をするかですね、その、実際に車椅子に乗っている人間がポンと行って、っていうのは、あの、見れたので、
うん、
まあ、そういう意味ではためになったんですけど、もう、実際にじゃあ受験役に立つんでしょうかっていうところになると、私立に行くんだったら、かなり、あの、もう、そこに行きますっていう形で、あの、こういうフェアだけじゃなくて、
うん、
なんでしょう。私立の場合は、学校見学とか、何回行ったかいうのも、受験の点数に加味されるというか、
うん、
ことらしいん
ですよ。あ、そうなんや。
はい、はい。なので、まあ、そこに行く人は別にいるかもしれないけど、うち、ん、の場合はちょっと私立はあんまり考えられない経済
的、
法律に関して言えばあんまり意味がなかったんですけどね、
うん、
結局あのぬかに釘打つような対応しか得られないし、
うん、
まあ、ただ学校をいくつか、まあ、たくさんある学校をあのね、あの埼玉県ぐるぐる回るわけにいかないので、
うん、
ね、あの見てその一応来てるところから話を聞くことが、ね、できるという点ではいいのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ彼にとってどうだったのかっていうのは非常に疑問なんですけど、
うん、
うん、
うん、まあ一度に返するっていう部分では、うん、
じゃあ
まあメリットはあるんだろうけどね、うん
うん、まあ、ただなんかね、あの、基本的にもうこういうのもうダメなんで。自分の息子のことだから、ちゃんと真剣に考えなきゃいけないというのはわかるんですけど、真剣に考えようとするほど、なんか、公教育とは、なんか、あの、言うことを聞くための人間を作って、かつ自分で考えないように。
あ、そこ行っちゃうんですね。
させようとしてるのではないかという感じが。
そこ行っちゃうんじゃない。
だったらもうすごいフリーな学校に行ったらいいんじゃないっていう感じもあって、もしかしたら小関さんのところの後輩になるかもしれないっていう。
そんな感じ。小関さんのところはフリーな感じなの？
フリーな感じですよ。まあ、そう、まあ、本当にね、だから、あの、特徴のあるところの学校だと、うん、そこら辺が、あの、生の声で聞けるので、
うんうん、
あ、はいはいはい、
法律なんかだと、 普通科のある公立科だとどこ行っても似たようなことしか言わないから、
あ、なるほど、ね、
全然つまらないんですけれども、例えば芸術系の学校とかあって、
うんうん、
あの、まあ、埼玉にもそういう映像とか音楽とか学校があるんですよ、公立で。
うんうんう
ん、だからそこに行って、なんか、行ったら僕が入りたくなったりとかです
。
あ、須藤さんがですか。
そう、
体験授業に行かせてくださいっていう感じだった。
え、それこそ今なんかあるじゃないですか、その おじさん連中相手のやつというか、結構公になってきて、
ああまあそうですね、はい、フリースクール、フリーじゃないや、オープンカレッジとかそういう感じで、うん、
でもそれ行かれると多分お仕事に差し支えができるので生活するのが大変そうですけど。
まあそれはもっと余裕が ある年代の人なんでしょうけど。
うん、うん、なるほどね。まあどうなんでしょうね、来年。でも来年もう一回行くわけでしょ。
来年はもうターゲットを絞ってっていう感じですよね。まあ、うん、今年秋に、まだまだ秋にかけて、あの、うん、学校公開とかあるんですよ、
うんうんうん、
だからそれであの近場は回ってみたいっていうか、回ったらいいんじゃないのって親は言ってるんですけど、
うんうん、
やっぱ本人は、ね、
うん、
それはどうでもいいっていうか、今あのまだ考えたくないっていうか。
ああ、そこ、まあ2年生だもんね。
うん、まあ、やっぱ気分的に、こう、決めなさいって言われても、ちょっと難しいところがあります
よね。うんうんうん、
気分的に、いろんな面で。うん、まあ、すでに中学生という、生活がだけで目いっぱい近いところ、
うんうん、
精神的にね、
うんうん、
あの中学生は大変なんだよって言ってましたから、
そうなんだ。
中学校に年生は大変なんだよって、大人には分かんないだろうけどさって感じで
大変なんだ
言ってますけど、
なるほどね。まあでもそうだよね、2年生で、ね、今の時点での学力でここら辺だろうっつって見に行く、うん、っていうのもなんかね、その先がないような感じになっちゃうし、あんまり高いところ行ってもね、そんな変なプレッシャーになるのもあんまよくないのかもしれないし、難しいよね。
ね、本当に、まあ将来っていうのも結構かなりうちの場合は切実なものがありますね。まあでもうちだけじゃなくてみんな切実なんですよ。
うんうんうん、
まあどういう進路がいいのかってやっぱりどうしても、
うん、
本人以上に悩んで
いる。そうなんだ。
本当は本人以上に悩まなきゃいけないんだけど、 なるべく悩みたくないっていう、そういう感じですね、うん、まあ本人には君のやりたいようにやれと、うん、待つからって言ってあります、うん、この待つっていうのがね、
うんうん、
僕は待つって言うんですけど、やっぱ親は、うん、特に母親は、
うん、
何を言ってるんだあんたはって言って。
そうなんだ。
あれでしょ、最後の授業は読みました？
まだまだ。
あれにも待ちなさいっていう言葉が書いてある
の。
書いてありますし、
うんうん、
あとまあちょっとちらっとだけ触れますけど、ナダイナダっていうまあ、作家で精神科のお医者さんがいらっしゃって、
うん、
この人の教育問答っていう古い本なんですけど、
うんうん、
それにもこれ1977年に書いてあるんですけど、うんうん、その人も同じことで待ちなさいっていう、
おお、うん、それは子供が
、はい、何か自分で始めるのを待ちなさい、長い人生なんだから、その1年や2年、例えば塾に行かせる、中学校に入って、
うん、
授業についていけなくなるかもしれないから、塾に行かせるべきか行かせないべきかっていう、そういう相談があって、
うんうん、
で、授業についていけなくなってから、塾に行っても遅くはないんだから、うん、半年様子を見ればいいじゃないかと。
うんうんうん、
なるほど。
ただ先生はね、
うんうん、
もう医者も一緒で、病気も今ちょっと調子がいいかどうかわからない状態だったら、
うん、
どっちに転ぶか2、3日でも1日でも様子を見るのが名医。そこで焦ってなんか変なことをしたり、まあ、その親の場合は塾に遅れてもいないのに塾に行かせる
っていう
のはやっぱり悪い親っていうか、医者に例えば、いや やぶじゃなくて、
うんうん、
悪いじゃんっていう。
ああ、なるほどね。
うん。っていう。まあ、はしかを例に取ってるんですけど、はしかなんて、1日2日見れば、すぐ判断がつくのに、はしかかはしかじゃないか騒ぐのは、馬鹿げているという、
言
い方をしてましたけど、
うん、
ただそのね、待つっていうのが、やっぱり、難しいですよね。
まあそうだね、どこで声をかけるかとか行動を促すかっていうタイミングって難しいだろうね。
そうね、まあ、待ってみようとは思ってるんですけれど、
うんうん、
何十年も待たされたら困る。
そうだね、
はい、
特にあれだよね、女性の方が焦るのが
ね。お母さんは大体焦りますよね。
まあ、皆さんとは言わないですけど、多くの方は、ね、今この状況をなんとかっていうのはね、なりがちなので、それをお父さんが待つっていう、
うん、
それもまた大変なことなんだよな。
そうだ。
そうですね、強敵と戦わなくてはならない
から。まあ、細かい話っていうか、ちょっと枝葉にそれますけど、うちの子供が、難聴のグループ、難聴の、子供さんたちの、そういうグループ療法みたいなのに行ってたことがあって、
うん、
まあ、でも2、3歳の頃なんですけど、
うん、
先生が、親と遊ぶ姿を観察しててですね、
うんうんうん、
早いですって言うんですよ。子供が何かおもちゃを取ろうとか、
うん、
何かしようとしてるとき、それを察して、
うん、
次のおもちゃを渡してあげたり、
うんうんうんうん、
会話を始めようとしているときに、
うん、
相手が言おうとしていることをこう察して、
うん、
何したいのって問いかけたりする、そういう速さはいけないって、
うんうんうん、
3歳のときに言われたんですけれども、
うん、
いまだに残ってないっていうか、
うん、
でもその先生ははっきりそう言ってますね。やっぱりその先生も待ちなさいって言ってたんですけど、
うん、
待ってない、
うん、なるほ
ど、待てませんっていう感じです。
まあ親も大変な時期にこれからなってくるところですが、
はい、
まあ、相撲さんがどこまで待てるのかね。対
はい、母親の
対しと対奥さんに対して、
ね、母親がいるときはお前何やってんのさっさとしろって怒るんですけど、
うん、
逆だったらのんびりしていいよって言って自分のペースでやれって言ってますけど、
裏表があるんだ。
とんでもない親です。
まあね、これからどんどん進んでいくことなので、また何かあれば番組の方でもいろいろご紹介していければというふうに思っております。まあ、こう、経験された方とかね、これから同じぐらいの時期に経験される方とか、またメールでもいただければというふうに思っております。ということで今回は、スノーさんが進学フェアに足を運んできたということで、これから迎える進学についてちょっとお話をしてみました。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、いまだに自由研究が終わらないみたいな。
まだやってんだ。
まだやってるか、なんて言うんでしょう、打ち死にして机とか、床の上で倒れて寝ているか、どっちかでしょう。
頑張れ。
はい。はい、そんなスノーケと。
はい、骨折と。
はい、そうですね、私は、自分の親が不甲斐ないと思って、遺産で、結局、親以上に自分がだらしなかったっていうのを、はい、この子供の、この就職とかですね、そんな時もそうなんですけど、はい、こう人生の変わり目というんでしょうか。はい、結構あれですよね、子供より親が勉強になりますから、あれですよね、すごい緊張感が出ますよ。はい、ちょっと嫌なことを思い出しました、ミリでした。はい。
はい、では、また来週。